で、8節から見ますと、皆さん8節、9節をご一緒に読みましょう。さあ、はい。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか？ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの及びません。はい。ヤコブはこのように、自分の人生を二つに整理するんですよね。一つは自分は旅路である。自分は旅人、旅人である。もう一つは辛いということです。パウロが聞くんですよね。ヤコブに、あなたの年はいくつになりますか？と。年はいくつになりますか？と聞いてけれども、あなたはどういう人生を歩んできたんですか？というそういう意味で聞いたでしょう。そしたらヤコブは、自分の人生をこのようにまとめているんです。旅です。旅。もう一つは、不幸せです。旅というのは、この私のたどった年月という言葉がありますよね。これは日本語ではこのように書かれてあるから、なかなか理解し難しいんです。これを、英語で見ると分かりやすいんです。たどった年月という意味は、私の人生の旅路はという意味になります。で、不幸せという意味は、いろいろ本当につらいことがありましたという。だから人生は旅であり、本当につらいことですという。そのように彼はまとめたんですよね、自分の人生。ヘブル書11章13節では、信仰の祖先たちをこのように例えています。旅人でありキリシャであるって。旅人でありキリシャである。このように表現しているんです。すべての人生はしばらくの間、長くても100年、ね。今100年生きられるんだったらよく生きるものですよね。100年。地上で旅人として人生を歩むことであるって。この地上で永遠に生きるつもりで何かによって縛られて生きることであれば、その人の人生は失敗しますよ。私たちは永遠に生きるところがあります。天国です。このことを分かって生きることができれば、私たちの人生は成功する、この地上の歩みをすることができます。皆さん、アメリカで住むっていうのはそれほど簡単じゃないんですよね。ここで皆さん安定して住む方々はそんなに大変だと思わないかもしれないけれども、今アメリカでグリーンカード取るっていうのは大変なことなんです。住む資格を取るっていうのは大変です。市民権を取ることも難しいんです。いわゆるアメリカは素晴らしいんですよ。皆さん、この辺見ても天国のように素晴らしいです、ね、私の家に行くところ本当にドライブして毎日朝夜通っても素晴らしいんですよ、ね、毎日感動するんです。だけどこの場所は私たちが永遠に生きる場所ではないということです。私たちは天の市民権を持っている人だから、たとえ地上での生活が苦しいって苦しいことがあっても、私たちはこの地域よりはるかにいいところ、天国は今私たちが住んでいるところよりはるかに素晴らしいところです。私たちは永遠に苦しみなしに楽しめる場所があるわけなんです。だから聖書では常にイスラエルのために聞かせるんですよね。このキリシャたち、特に異邦人たちに心を配りなさい。イスラエルの民の中には彼らがキリシャたちだったんです。異邦人だったんです、エジプトで。だからあなた方の中にいるこの異邦人たちにもちゃんと心を配りなさいと、 そのことを続けて言っているんです。もちろんこのアメリカも移住者たちが作った国だから、今までこの移住者たちに対しては心を配る政策をしてきました。どんどん難しくなってますけれども、それがアメリカの基本的な精神でした。このようにヤコブのこの人生を見ますと、彼にはいろいろあったっていうことです。彼はつらい人生だったって、つらい人生の旅路であったって。130年間、若い時は兄との葛藤がありましたよね。そして長い間彼は逃げて家族と離れて生活をしました。また叔父ラバンのところに行っては自分の妻を得るために騙されて辛い目に遭いました。また4人の妻を迎えることになったんですよね。そして4人の妻から生まれたこの12名の息子たち、この4人の妻、12名の息子たち、その中でのこの争い、皆さん想像してみてください。大変なことなんです。父ヤコブは、夫ヤコブは辛いわけなんです。また一番愛する妻と息子ヨセフを失いました。いわゆるヤコブの人生は波乱万丈、波乱万丈。その通りだったんです。このように私たちの人生は旅路であるって、旅路であるって。ある人は辛い道を歩んでいるかもしれません。だけど旅人はお互いに優しいんです。心が優しいんです。ですよね。今は旅っていうのは車で行ってホテルで泊まるっていうことなんですけれども、昔はね、歩いて本当に心疲れて休むっていうことなんです。例えば皆さん、山登りしたことありますか？登山。山登りする人たちは彼らの心の法則があるんです。釣り人は釣り人としての法則があるんです。心優しいんです。言葉を一つ二つ掛け合うんです。その言葉がお互いに励まし合うんです。力をつけるんです。で、そういうのがあるんです。この旅人のこの言葉使いはそういうことなんです。生き方はそういうことなんです。お互いに旅人として、苦労する者として愛し合うことなんです。励まし合うことなんです。助け合うことなんです。そうしながら生きるべきであるっていうことなんです。人はみんな自分だけ苦労してる、自分だけやられてるっていう、そういう気持ちがあるかもしれないけれども、分かってみますと、一方その人の事情を聞いてみますと、みんなかわいそうな人であるっていう、みんな助けが必要であるし、みんな愛が必要な存在であるっていうことなんです。ですから人生は旅である。だから私たちは天国を本当に信じることが必要なんです。皆さん、本当に天国がいるということを信じますか？これ大切ですよ。天国がいることを信じますか？大切ですよ。そして自分は天で、天国で永遠に生きることができる市民権が自分にあるということを信じますか？この地上はしばらくですよ。天国があることを信じて、自分は天国で生きるっていう市民権があるっていうのを信じる人は、地上の些細なもので縛られないんだっていう、損することはしないんだっていうことです。どうして？旅人としてこの地上で生きることだから。旅人としての生き方をするんです。小さいことでこだわらない。それで自分が支配されない。また地上のもので自分が所有、地上のものを所有しようとして自分がそんなにこだわらない。いわゆるね、シンプルなライフをするんです。シンプルライフ、気軽に生きることなんです。生きることがつらい、 重荷があることは損することであるって。全部下ろしなさい。心の重荷、全部下ろしなさい。また生き方もシンプルに、シンプルな生き方をします。欲を捨てます。ただ私たちのフォーカスは天の御国なんですよ。天の御国のために何をすべきかっていうのが分かってくるはずなんです。ヤコブが言ったように、人生の旅路はいろいろつらいことがあります。しかし、私たちは天国の道でありますから。信仰の先輩たちが歩んでいるように、私たちもその道を歩めば、確実な人生の成功、成功の道に歩むことができます。時には自分の人生が本当につらい。なんで私にこんなつらいことがあるか。生きる希望を見出せない時もあり得ます。だけど、それが人生のすべてではないんだということです。この世においての人生というのは、私たち人生のほんの一部に過ぎない。この地上での人生は80、90、100年なんです。だけど、本当の人生はその後の人生が大切であるって。この地上での人生というのは未完成の作品であるって。それを見て自分の人生を評価してはいけないんだっていう。ただ過程に過ぎないって。だから自分が判断して、なんで自分はこうなるんだと思うことがあっても諦める必要は全くない。それが全てだと思う必要も全くないんです。ただ旅路の人生であるって、未完成の人生であるから。たとえ今自分は不幸であって理解できないことがたくさんあると思っていても、これは本当の人生のためのリハーサルをしていると思えばいいです。だから私たちは、たとえ自分には理解できないことがあっても、永遠の楽しみの人生があるということを信じることです。そして、そこに希望を持って生きることであれば、この地上の歩みも人生もすべて乗り越えていくことができるし、本当に祝福される人生を歩むことができます。これが信仰なんです。ぜひ。この信仰によって皆さんの旅路の人生が祝福されること、そのことを祈ります。お祈りします。天の父様、感謝します。このようにして本当にヤコブの人生を通して、私たちがこの地上でどのように生きるべきかを教えてくださり感謝します。この地上においての人生は旅路です。辛いこと、いろんなことがありえます。しかしそれが人生のすべてではないということを感謝します。私たちは本当に天の御国で素晴らしい完成される人生があることを信じます。その信仰を持ってこの地上の歩みを乗り越え、また勝利に向かっていくことができるようにしてください。感謝しイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。